説明上げてました、三菱でございましたんでしょうけれども、2点ありまして、1つ目、この新しく開示いただいたハイブリッドインフラストラクチャーとか、ユーザープロテクション、ここの数字の確認、まず確認なんですけど、この数字を両方足し合わせたものは、企業向けの売り上げとはちょっと一致しないんですね。使い方
これ、はい。ですね、これはあれグロス売上そのまま載せてます。でここはですね、リベート引かなくていけないですね。一応会計基準としてはプリギャップの中に売上に連動されている何か報酬であればそれは除くべきですね。で今度そのリベートの払い方チャンネルごと違うんですので、きれいにですね製品ごと切るのは難しいです。ですからここは参考のために伸び率どうなってますか、それのためにこれ使えるんですけど、トータルするとそのままプリギャップの数字に合わないんですね。だからグロスの数字出せば多分それ見ると思うんですけども、会社トータルの会社のグロスの数字出してないんですね。浜田さん説明やってますか。
そうですね、逆を言えばあまり言いたくないことなんですけれども、この私という数字はグロス数値なので、プリギャップの差額は全部リベートとかそれじゃないんでしょ
う。ああ、じゃあこれでもこれ足した
数字エンタープライズの数字ですね。この数字はこの中に入ってません。コンスーマーの方が逆にとリベートの部分は逆に誤解してなかなか難しい世界になってくる。
だからまあ毎社規模にこうエンタープライズのフリーギャップとこの合計値を出していくらぐらいリベート払ってるかをチェックせよと。
あーすごいこれはちょっと違う商売始まったらいいですか。
そういう感じで言うわけですね。あとごめんなさい、一度こう新しい開示をいただくにあたって、なんかこうもうちょっとこうクラウドとかこうなんかサービスタイプとかなんかもうちょっとこういくつか分かれてこういただけるのかなと思ったんですけど、これ以上のものは今のところないっていうこと。
そうですね、サービスの場合は例えば月額支払いとかグロスの場合はクルーのこれやっぱ確かにですね、どっかそのサービス自体の売上の割合程度までいくと別開示必要になるかもしれないけれども、それと結構難しくなるじゃないかな気がしますね、説明するのは。だから今のところ我々としては多分これで会社の実態大体見えてると思います。でもちろんサービスの分が増えていくと繰り延べされている分が減ってきます。繰り延べ何もされないからですね、その分岐点が来たらもし説明が必要はしますけど、今のところこれでも大体会社の実態見えていると思いますね。
こうちょっとこう御社をこう分析させていただく上で、例えば AWS とか、Azure とか、ああいうところのこうあまりこうプリアップとかにも規模がこう大きくならない、でその着実に伸びてそういったもの、そういったものが見えるものが欲しいなと。
そうそこはですね、ちょっとそこは割としてはどこまできめ細かく切って開示するものは あると思うんですね。だ今のところは例えばサービス自体が今割合結構小さいんですよ、まだ AWS といっても。これは四半期ごと100億円強の売り上げじゃないですか。サービスって王権みたいな世界ですから、そこまで別に開示する必要ないんじゃないかなというところを思っています。
分かりました。であと2点目、今回のご実績のコストの方なんですけれども、ストックオプションコストが株高の中で比較的膨らんだところで、まあって言ったら失礼なんですけど利益も出てらっしゃって、ここ今またこうマネジメントとしてこうコストの使い方のところで気をつけてらっしゃること、であとやっぱりちょっとストックオプションコストのところをこう、従業員に対するその割当率みたいなところをちょっと意識されたりとか、いろいろこう工夫されてる部分があると思うんですけど、ここまででちょっと補足説明か取り組んでらっしゃることを教えていただければ。
一つ目はですね、あるいはストックオプションではございません。結局株価に連動されてる報酬ですね。でこのスキームにプラスのことを言うと、我々として自分で本当そもそも自慢するつもりだったんですけども、一つ目は透明性が上がります。 米国の方はオプション発行してるから、そのコストですね、オプションの発行コストは一応あの損益計算書が除いてノンギャップの利益見てください、それと社員ってただに働いているように見えるわけですね。割とそうではなくて、ちゃんと全てのコスト開示します、現金で。でもう一つ目は、株価下がると社員も痛み感じます。オプションの場合はその方法はないんですね。今度株価下がっちゃうとみんなの報酬も下がっちゃいますから。でこれはプラスと思ったけど、一方ですね、ちょっとここはあの監査法人から、マットマーケット毎回四半期ごと、市場外ね、四半期って一気に株価が上がると相当費用が膨らんじゃいますね。でこれは全て社員もらってるわけないんですけれども、まあそのメカニズムもありまして、まあ、今回はそれがあってもあのちゃんと利益出てますよ、あれとして多少ちょっと評価していただければと思います。で、あ、答えになってますか？
あのもうちょっといただけるとあれなんですけど、はい、あのじゃあそういう意味ではそのストックオプションコスト、まあ、これはあの要は株価連動ですけども、はい、これ例えばこう、まあ、頑張った従業員に対してこう与えるこう例えば比率だとかどういう方に与えるかとかっていうものはそんなに大きなこう変化とかもなく、まあ、今後も株価がピョンと上がれば当然ボンとコストは、まあ、
それは残念ながら、まあ、会計監査法人からあの、まあ、違う方法、いろんな違う方法をちょっと提案してるんですけれども、まあ、最終的に彼らの判断ですね。だから今のところは残念ながらこれしかないんですね。で上がった今度例えば次の四半期で株価が下がっちゃった、ちょっと利益が上がっちゃうかもしれない。でこれは残念ながらちょっとしばらく続くそうですね。一方そんなにあのいきなり一四半期で株価が上がったり下がったりしないと多分、まあ、今回も我々としてそれを吸収しながらちゃんと利益出してますので、そんなにコンフュージョンが起きないと思っております。で社員向けにどういうふうにあの付与しているのは、当然のことですね、あの会社の中にこの社員どうしてもあの会社に長く働いてほしい、もう本当は全ての社員そうですけども、でも休んじゃってもいい社員、だからそういう意味であのちょっと扶養する分は社員の、まあ、2割中心ではないかなと思います。もちろんあのここはですね、もう一つ利益に連動している報酬もあります。これ全ての社員もらってます。だから利益プリギャップの利益額の一部はボーナスの形で我々として全ての社員に払っています。で株価ってやっぱり長期的なあのこの 5年のベスティングがございますので、まあ、この社員会社に5年いてほしい、その社員中心にその株価連動型報酬ですね。でこれはすぐ彼らとしてもあのもらえないんですね、5年会社に残らないと。
これも例えば今お話しいただいたプリギャップ の, そのトータルのコストの比率でいうと、この22のスライドの比率なんかも出てますけれども、
はい、
この実績をもとにこう翌四半期 の, あの、まあ、ボーナスみたいなものが変わっていく。
ボーナスって半期ごと払ってます。でも四半期のベースで引き当て金みたいなものはやってます。だからこの四半期で大体このぐらいの。で、これは引き当て金込みの費用ですね。ですからいきなりこれは半期終わると出てくるものではなくて、まあもちろん例えば第二四半期の利益で結構また左右されちゃったらまた別ですけど、第一四半期の場合はその利益に対してボーナス払うことになった前提で取り扱い数字上がっております。
あの最後にあの、まあ、マーケティングコストともろもろでこう、まあ、ちょっとは増えてらっしゃいますけど、そんなに大きく増えてるわけじゃないんですけど、このあたり今どんなふうにオペレーションされてるのかっていうのはちょっと。
マーケティングの場合はですね、本当は去年はあれ結構、まあ、過去のマーケティングの費用に比較すると去年結構絞ったことになると思います。で今年ちょっともうちょっとですね、いろんな、まあ、尾身川のプレゼンテーションで言ったように割としていろんな今まではトレンドマークそんなに入ってなかった正解にも手入れてますので、まあ、多少その辺のマーケティングは膨らんでおります。
はい、ありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか？すいません、あれです。野村証券の田中と申します。あのちょっと多くて恐縮なんですけど、あの4点ほどお願いします。最初の2点はですね、根木さんにお聞きしたいんですが、まず1点目が先ほどあのハイブリッドインフラストラクチャー の, あの利上げ開始されてましたけど、これ伸びをこう地域別で見るとどんな地域が牽引したのかっていうのを、まあ、定性的で結構ですので、あの1点目教えていただけますでしょうか？
この四半期だけになると結構米国の場合ティッピングポイントそのまま入っちゃいますね。全部米国のロビーすごい極めて高くなります。であと日本の方はオミカーの説明データに日本の結構伸ばしてます。でヨーロッパは比較的に第4四半期第1四半期そんな高くなかったことですね。まあでもそれは去年から結構頑張ったことですので、
もうちょっと細かいんですけど、ティッピングポイントを除いてもアメリカはしっかり成長しているという理解で、
ハイブリッドインフラストラクチャーの正解ならそうですね、
はい。2点目なんですけど、そのアメリカの動向をですね、ちょっと詳しく聞きたいんですが、今回からティッピングポイントの数値が含んだ数値になっていて開示されてないと思うんですけど、実際その、買収したティッピングポイントの動向が、どうなっているのか、シナジー効果等がですね出ているのかという点と、アメリカの競争環境自体が、他社の決算とか見てると少しファイアアイさんと苦戦しているようなイメージがありますので、競争環境がどうなっているのか整理をお願いします。
ティッピングポイントのなぜ今回は数字出したのか、私去年も説明した記憶があるんですけども、PL みたいなものはだんだんティッピングポイント吸収されるほどその PL を作りにくくなります。ティッピングポイントは別会社ではなくて一つの事業だけですので、売上の面で全く問題ございません。で売上利益の方もそうですけども、結局さっき申し上げましたように、その伸び率高くてですね利益率落ちてるってガンズマルも売上減ってる、それと会社としてはですね増益はとっても出しません、出せないですね。でキャッシュフローの数字も出ております。それとして外見の入りくりで利益見せてることでもなくて、ちゃんとキャッシュフローも出しております。ですから我々としてはティッピングポイントですね、予想通りいってます。であとはですね、競争環境はですね、もちろんファイライさんの戦略、ファイライさんの戦略ですけども、我々として前から申し上げたことで、売上だけ伸ばすことは一切思っておりません。で会社の中に一番大事なことというのは、お客さんのどんな問題を解決するために我々のソリューションを使えるのか、その問題我々はお客さんの期待通り解決できたのか、お客さんの満足度の指数なのは更新ですね、ちゃんと更新していますか。で一発でですね数年間の売上、数年間の契約やっちゃって売上ドンって計上した、それはですね短期的に売上結構伸びますけれども、そのうちに今おっしゃった通りいろんな問題が起きちゃいます。であるとして一切その戦略は持っておりません。で製品の方は我々として十分競争力ございます。でこれは私自分で自分の考え方を伝えているではなくて、第三者の調査の中に明確に出ております。ガートナーの方も NSS ラブの方もですね、いろんなところで我々としてはネットワーキングの世界、あるいはブリーチプリベンションの世界で我々の製品って結構応援の方ポジション取ってますので、十分競争力も持っております。
もう確認なんですけど、ティッピングポイントのネットワーク系の製品と御社のネットワーク系の製品、クロスセルで売り始めていると思うんですけど、ここはうまくクロスセルが機能しているという理解でよろしいですか。
もちろん我々としてまだ 100% やっておりません。なぜというのは、ティッピングポイントのお客さんの方はまずティッピングポイントの製品のはちゃんと評価してもらって更新してもらわなくてはいけないですね。でクロスセルの機会はだんだん日本でもね、最近ティッピングポイントですね、その侵入検知 IPS、 単純な IPS ではなくて違う角度でディープディスカブリーの組み合わせで使うケースも上がっています。であるとしてこれ結構面白い展開でですね、なぜというのは我々提案しているじゃなくて、お客さんの方からこんな使い方もありますとかね、その話も聞いておりますので、我々として本格的に、この製品の組み合わせ、このソリューションですね、結構期待できるものではないかなと思ってます。でもそれは多分今年下半期か来年の話だと思います。
分かりました。3点目なんですけど、3点目と4点目はちょっとおみかさんにお聞きしたいと思います。はい、日本についてなんですが、今回日本の売上トレーギアップともに結構伸びてまして、エンタープライズ中心の伸びだと思うんですけども、この背景をですねもう少し詳しく教えてください。特にこのクォーターからある程度こうネットワークセキュリティの製品ですね、ご利上げ一括計上ですとか、あとは自治体の特殊的な影響も少し乗っかっているのかなと推測されますので、そこら辺の影響を含めてですねご解説いただければと思います。
はい、 ありがとうございます。そうですね、特に先ほども申し上げましたが、ハイブリッドクラウドとそのネットワークディフェンス系のところが順調に伸ばしているのと、今ご指摘の通りですね、大型案件が、やはりこの Q1 でも公共系を中心に、それから、VLE、ラージエンタープライズから上がっているのと、あとですね、特にハイブリッドクラウド系など新規の同時複数年というのもかなり複数年のマルチイヤー契約ですねというものも我々がというよりも公共系が増えるとマルチイヤーの、が多いんですね、それによるところもあって売上としては順調に伸ばしているというのは一つの要因になっています、公共系が多いので複数年も多くなってきているというところですね、そこが一つの要因だと思います。はい、
公共のところはこうある程度自治体の投資が少しずつ今後落ちてくる可能性があると思うんですけど、そこら辺は原則感というのはあまり考えなくてもよろしいですか？
原則感ないですね。まだ我々の継続してまだまだ あるなっていうのが公共系の方の営業グループからも聞いておる状態で、今アポチュニティとして全部社内システムでもこう入れてるんですけども、順調にその辺のオポチュニティのリストの方は減ることなく来てますね。はい、
分かりました。最後4点目なんですけど、はい、これは定性的に結構なんですが、働き方改革の影響でいろいろ認証セキュリティの製品とかいろんなところでこうセキュリティ関連の製品の需要が増えてるというふうに聞くんですけども、うん、実際こう今の、お客さんからの引き合い状況等でセキュリティ製品の市場がもう一段ここで拡大する可能性があるんですね。それに引き合い状況はどんな風になっているのか最後教えて。
そうですね、我々認証のところデバイス認証とは我々自身は提供してませんが、一つさっき言った VDI 仮想端末っていうようなところはその働き方改革みたいなところの延長線上で企業系での導入というのはまだ継続しているなというふうに感じていますし、先ほどの説明でも申しました通り、そこで我々の VDI の投入ディープセキュリティと VMware の組み合わせで、他社からのリプレースというのは現実この Q1 でも2件3件企業系含めて、公共系も含めてありました。
とダイヤモンド売れるかもしれないダイヤモンド。
そうですね。あとはそうですね、そのダイヤモンドというホームネットワークセキュリティのところで IoT も含めた、その辺のところを何でしょう、今個人が中心ですけれども、若干その辺のそのこう増えるような可能性もあるかなというようなところがございますね。
ありがとうございました。ご質問ございますでしょうか。
ジャペリ証券の佐藤です。一つしかないんですけど、ちょっと確認で13ページのハイブリッドインフラストラクチャープロテクションのこのスライドなんですけど、以前にプリカットベースの、クラウドのチャートがあったと思うんですけど、それのリプレイスメントでこれ見ればよろしいんでしょうか。
そうですね、ここはですね、今まで私見せたこの、クラウド関連製品の売上のチャートと、もう一つティッピングポイントのチャートがあったと思うんですね。で、ネットワークセキュリティとクラウドセキュリティ別々に割とどういうふうに開示するべきとかですね、会社の中に検討して、このやり方でいきたいと思ってます。で、ここはティッピングポイントの売上も入っているし、クラウド関連の製品の売上も入っております。で、佐藤さんご存じのように多分過去を見るとですね、四半期ごとクラウドの売上は50億70億とかそのように推移したものは今ティッピングポイント入ってきたから100億円強の数字になっております。
終わった期だと、1年間目指せ 30% 前年同期比の伸びっていう感じだったと思うんですよね。で、前回説明会でも、今期、クラウド系と、御社 の, オリジナル新商品ディープディスカバリーとかディープセキュリティを一緒にセットにして、今期 30% ぐらいの伸び目指してます。で、ティッピングポイントが入ってきたので、ベースの金額高くなってきてると思うんですけど、 一応これ1年で見た時にトレンドマイクロさんが目指してる伸びってざっくりどういうイメージ持ってるんでしょう。
ここはですね、一つはそのまま2017年どうなっちゃいますかというと、多分 30% いっちゃいますね。なぜというのは、第一四半期でここにも出ているように 116%、 これは前年に比較するときはティッピングポイントで第二四半期から入ってきたものですから、伸び率 高いですね。じゃあそれ除いて、じゃあ通常伸び率ってどのぐらいですか。多分私 20% 前後じゃないかなと思います。
じゃあ第二四半期から 10% 前後ぐらいの伸び率が出てくると、一応インラインっていう感じ、
多分そうではないかなと思います。
30じゃなくて 20%。
そうですね、30% そのままキープするのはやっぱり100億円の結構ね、ちょっと難しい点もありますから。
分かりました、以上です。
何かご質問ございますでしょうか。あ、じゃあ大丈夫です。お手柔らかいすいません、簡単な確認で、そのハイブリッドインフラストラクチャーは、これ従来のクラウドでディープセキュリティ、あとティッピングポイント、であとディープディスカバリー、でここが大きな構成ですっていうことです
か。そうです、はい。
これクリックアップでいいんですよね。
これはグロスでございます。リベートは引くことはちょっと難しくて、1000円ごとですね。